大竹紳士交友録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。よろしくお願いします。
どうも、はい、お願いします。
よろしくお願いします。
小島さんとはお久しぶりな感じですね。
久しぶりですよ、うん、10年ぶりぐらい、
ね、本当ね、
はい、さて今日は、
今日はね、脱皮って
脱皮って
例の
脱皮
例の脱皮ですね。
脱皮、
脱皮ね、うん、はいはい、ステルスアカウントと呼ばれるネット上の攻撃なんですけど、はいはいはい、今、ほとんど問題にしませんね、新聞でちょこっと出て、TBS の報道特集ぐらいかな、ちょこっと出したのは。ほとんどテレビは扱ってない。
あ、そうですか。
問題は国会で、いろいろ嘘の問題とかいろいろ公文書の改ざんとかあるんですけど、それからメディアに対する圧力もあるんですけど、私風に言わせると、参政議員のお坊ちゃんお嬢さんで劣化した政治家なんで、メディアに圧力を加えるっていうのは、そこから来てんじゃないかと思ってたんですが、ネットメディアも、なんかいろいろ工作があるという噂はあったけれど、これほど公然とやってくるっていうのは珍しいなと。小西幸博之とか、杉尾秀哉さんとか何人か、ネット上で非常に個人を中傷誹謗するような、しかもフェイクなニュースを出してる、そういう脱皮というか、そういうステルスアカウントが存在してるんですわ。
はい。
で、問題はその十数人が9時から5時までそういうことをやってるウェブの制作会社で、主たる取引が自民党だっていうのが問題なんですよ。で、その会社が株式会社してシステム収納センターっていう名前で、実は岸田さんも甘利さんもそこで取締り、代表取締役をやっていた、そういう企業がこういう個人を、沖縄の、デニー玉城さんに対する攻撃も行われてたり、もっとすごいのは自民党の中でも、溝手さん、河合、安里さんの対抗でやってた、あれに対する攻撃、誹謗もやっているとか、次々出てきて、で、問題になったら、実は契約者と情報の発信者は違うんだから大丈夫だって、なんかそれって、オレオレ詐欺の受け子とかけ子みたいな関係で、こういうのも、総選挙の最中に露呈したら、しっかり答えなきゃいけないのに、追及もしない。そこにもう今のメディアの腰抜けぶりがあって、でこんなことを許していくと、それこそ甘利さんもそうだけど、代表質問に立つんじゃなくて、あなた質問される、国会で質問される側でしょっていう人がやって、これでこう通っていっちゃったら、全部それもなんていうの、全部こう認められていくというか、既成事実化しちゃうというか、そういうことが起きているっていうことに非常に問題を感じますね、私は。
これアメリカ大統領選挙の時に、トランプさんをめぐるそのフェイクニュースみたいなのがたくさん流れて、でそれがそのトランプさん当選に大きな影響を与えたっていうのは一時言われてましたよね。
だから、私は個人的にネット上で誹謗中傷は山ほどあるので、そんなこと気にして生きてるわけじゃないのでいいんですけど、普通の人は結構やられるってなんでしょうね、自殺しちゃったりする人も出るような問題があって、だけどフェイクなニュースを公然と流して、それに、口頭が取引の相手だったら、っていうことはすごい大問題なんじゃないの、だからこういう大問題を問題にしないという社会になってきてるのかなっていうのが、とってもなんか、危ないなっていう感じを持ちました。で、それに加えて最近の選挙の争点の総括の仕方を見てて、本当にだらしない。もう自民党、立憲民主、いろいろあるけど、これ表面的な政策、給付を出します、出しません、減税やります、やりませんとか、そういうのをこう並べ立ててるだけなんですよ。
公約を見るとね、
見ると、うん、はい、こんな表面的なことじゃないじゃないですか、うん、問われてるのは、うんうん、この4年間ね、桜の会も118回嘘ついて、でみんな気がついてないですけど、うん、コロナで死者は1万8200人で、うんうん、もうほぼほぼ東日本大震災の死者と行方不明とほぼ同数なわけじゃないですか、うん、そうですね、それで、うん、この4年間少なくとも安倍さん、菅さん、岸田さんがやった4年間をどうなのかっていうことを問わなきゃいけないわけでしょ、うんうんうん、でも表面的ななんか政策今やりますやりませんとか、うんうん、お金をどれだけもらいますか配りますかみたいな話が本当の 対立線じゃないわけじゃないですか。やっぱりこう4年間の政策が本当に良かったのかっていうことを問わなきゃいけないんで、でコロナで見たとき1万8200人の死者が出てきてることをしれっとスルーするっていうのは俺には全くわからない。誰だこんな1万8200人をあの死者を生んだの、この1年で1480名ですよ、あの菅さんが引き継いだ時は。で今1万8200名死んでる、亡くなってるっていうことはコロナの対策に問題はなかったのかって当然問われるべきでしょ。
最初からね、
それで
どういうとこかかり
てるって、喉元すぎればみたいなそういう報道で、うん、今起きてることはすごい大変なことで、うん、じゃあもう第6波が来たらどうするんですかっていう時に、うんうん、岸田さんは野戦病院型をやるんだとか言ってたの、うん、いつの間にか幽霊病床を、うん、あの見える化すれば2割ぐらいなんとか出てくるんで大丈夫だみたいな話になっちゃって、うんうんうん、そんなのでいいのっていう、うん、問いかけがないわけですよ、うん、で医療崩壊でもう大量の死者を生んだ大阪なんかでも病院削減しといたのに、しれっと今も身を切るせ、うん、あの改革とか言ってるんだけど、身を切る改革した結果大量の死者があって、人口100万人あたりで344人という大阪の死者は日本の中でダントツですよ、高いの。それやっぱり問わなきゃいけないでしょ。
そうですね、
問題を、うんうん、でそういうこう4年間を問うような何が問題かみたいなところがしっかりやっぱり実績と起きてることに関する重要なこと、うんうんうん、でアベノミクスも成果が本当にあったのかなかったのかっていうことをきちんと検証しなきゃいけないのに、検証しないで今何をしますか、給付を出しますか、減税にしますか、こういう争点にしちゃって本当のアベノミクスの成長戦略、まあ、はっきり言えば全部失敗だったわけじゃないですか。原発の輸出は全部失敗、それからリニアカジノ、しれっと何も言わなくなっちゃって、で東京オリンピックでインバウンドって話は全部ダメだったわけでしょ、うん、じゃあこういう政策の失敗、経済成長でたくさんの被害を受けた人たちがたくさんいるのに大丈夫なの、デジタル戦略って言ってたけど、 NTT の会食問題含めて大臣の暴言含めてちっとも前に進んでないじゃないのっていうようなことは問われないわけですよ。だから分配か成長かみたいな抽象的な問いにかけちゃってるんだけど、今起きてこの状態で何が起きて、そして今どういうことが問われてるのかっていうのをちゃんと具体的に問うということをきちんとやってほしいなと僕は思いますね、うん、
与党も野党も含めてあれですよね、こうなんかどういうところにあのお金を出しますっていう話がこ
う
中心になってますね。
なってます、うん、新しい資本主義ってスローガンだけじゃないですか、うんうん、何を言ってるんだって、腐ってる古くせえ仲間内資本主義、縁故資本主義で、うん、森友家計桜からさ、うん、今幹事長になってる甘利さんは大臣室でお金もらってることは確かなので、うん、それをどういうどこに考えるの国会で、っていうような、うんうん、本当の意味で問われなきゃいけないことが、うんうん、やっぱりこう公正なルールが壊れた資本主義っていうものは、うん、絶対成長なんかできないですから、うん、やっぱり途上国やなんか見れば分かるように、うん、腐って政権が腐っていっちゃうと、うん、全体にこう要するに円弧で身内でお金がぐるぐる回っていて、うん、あの正義っていうのが全くなくなっちゃうと、うん、社会が回らなくなっていくんですよ、経済も回らなくなっていくんですよ、うん、でそれが今起きてませんかっていうことをしっかりやんなきゃいけないんで、うん、そしたら森友の公文書 を全部明らかにするっていうことがなんで争点にならないの、うんうんうん、
まあ、あの総選挙が始まってこれからどういう世の中にしていきたいかなってほしいかっていうのが争点になるっていうのは一つ重要なことだとは思うんですけど、一方でその金子さんがおっしゃるように過去4年間の政権が何をやってきたかっていうことの検証も含めて、論戦がきちんと国民の耳に届いてこないっていうのはやっぱりその前に国会できちっとした議論がしてなかったってことはすごく大きいと思うんですよね。国会で議論さえすれば野党側はその問題点を改めて追及することはできたでしょうし、政府与党側もその国会の答弁でそれを例えば否定したりとか、あるいはそうじゃなくて実績はこうなんだっていう答えができて、そこで一つ論争が国民の耳に目に届いた可能性があったっていうこと
です。太田さんが言ってることはね、本当に正論で、なんか間違ったと思うからそれを直そうとするわけじゃないですか、
はい、
それで社会は良くなっていくわけじゃないですか、その論争がなくなったら悪いままずっとそれが続いちゃうわけだから、絶対うまくいかないわけですよ。そんな当たり前のことが、保てない。でイギリスで、今コロナまた再び感染拡大してる中で、国会で超党派でやって、で科学者のリーダーシップで検証して、ボリス・ジョンソン謝ってるわけですよ、これはやっぱり初期の段階で失敗でしたっていう話を認めるわけじゃないですか、そういう当たり前のことをするから次の手が、正しい手が出てくるわけで、それができなくなってるっていうことが、私はもう公文書の何でも隠せちゃうし、大臣室でお金もらってもこれも公然と許されちゃったらもう何だってあれでしょ
う。それはあれですね、国会の問題もあるけどそれを追及するメディアの問題も金子さんはとっても大きい、
大きいと思いますね、だって新しい資本主義って言われるなんかイメージはいいに決まってるんだけど、じゃあ具体的に何するんですかって、何一つないんだよ。介護士や保育士の給料を上げるは言ったんだけど、じゃあどのぐらい上げて、どういう財源でどういうふうにやっていくのか、それを制度としてどういうふうに変えていくのかとかね、金融所得課税の強化は全部下ろしちゃって法人税減税になって、じゃあ前と同じじゃないかみたいな話になっちゃったり、教育や住宅をどういうふうに変えるか、何が問題で教育や住宅に給付が必要で、その格差を なくすためにはこういう政策をすることでこういう人たちが救われるんですと、でそのための負担はどういうふうにみんなで分かち合うんですかっていうきちんとした説明がなければ、もう空手方いくらでも選挙の時出すことができるわけになっちゃうから、それはもう具体性を言わない段階でそれはアウトなんですよ、やっぱりそういうなんか当たり前のなんか論争みたいのが選挙にね、なかなか出てこないっていうことに、ちょっとなんか世の中本当に良くなるのかなっていう不安を感じるんですね。
例えばテレビなどで投資クラスの人が全部集まって、あたかもこう論戦をしているかのように見えますけど、一方的に自分たちの党の宣伝を何の検証もなく述べているだけで、それは国民にとっては判断材料にならないですよね。みんないいことしか言わないから、それは絶対できませんよというか、ツッコミとか、それは事実誤認がありますよっていうツッコミが十分になされていない、この受け手としてはもどかしさがとてもありますよね。
論争になってないんですよ、要するにセールス合戦で、我が社のなんとか性能がこれだけいいです、我が社のこっちはこっちの製品はこういう性能がいいですっていう売り込み合戦やってるだけで、お互いにきちんと政策でどこが間違いでどこが正しくてっていうことをきちんと論争するから政治なんで、政治になってないでしょ、もうちょっとびっくりするくらいレベルが落ちていて、やっぱり、
ね、逆のことを言えば、例えば国会も開かずにずっとやってて、その論争ができなかったんだから、これだけテレビあるんだからね、どっか一局ぐらいね、
そう
なんていうか、ずっとこういうところが焦点でっていうのを長い時間かけてね、やっててもいいのにねと。
そう、朝から晩までそういうことやってるくらいの、やって本当のことがそこで知れたら、結構視聴率上がると思いますけど。いや
本当見聞きたいですよね、財政規律全然こう外しちゃっても平気っていう党もいれば、これ今大ピンチだっていう党もあって、どれが正しいかっていうのはちゃんと分からないですからね。
分からないから、みんな判断できないから、そういうなんていうか、本当に問われなきゃいけないことがきちんと問われてないので、口当たりのいい言葉ばっかりがなだれ込んでこう、耳に入ってくるっていうんじゃ、選挙にならないと思うんですよ、本当の意味の。
はい、お時間です。
ありがとうございました。うん、大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。金子さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
お知らせの後は交通情報です。
At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPerks analogy and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.